今日は2026年5月25日月曜日、助走の5月残りあと12日です。他人のことに手出し口出しする前に、自分の担当持ち場をきっちりこなしてまいりましょう。今日の幸運レシピはメロン、旬のフルーツが吉です。メロン以外にもビワや小玉スイカも吉です。今日のキーワードは必然、すべてに意味を見つける。その心は、無理をしたしわ寄せが見えにくい場所に出るという日です。今目の前の結果が良かったとしても、迷惑や疲労がどこかしら別の場所に現れやすいです。だから結果往来はないと思って根性で解決しようとしないで吉です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。おはようございます。有限会社西企画西としっさです。誕生から23年、累計発行部数9万2000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。現在はお得な先行予約受付中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。本日群馬県桐生市での定期講座で朝から移動につき、収録での予約配信となります。そんな今朝は、相性の正体は部分一致、九星学の基本を用いた人付き合いというテーマでお話を。今回、人と人との相性がテーマです。有機暦では人の個性を読み解く際に九星学を使います。でも今回は一泊水星と時刻土星は合う合わないみたいなことを決めつけたいわけじゃないです。むしろ逆で、人は全員違うという前提でどう付き合うかを考えるために、九星学の基本理念を応用します。それを踏まえて、一つリスナーの皆様にご質問が。そもそも恋愛でも仕事でも人との相性って気になりますか？子育てとかご近所付き合いだとかで相性重視してますか？実は僕の場合、相性って感覚にかなり鈍感です。こう見えて実はゴリゴリのコミュニケーション障害、コミュ障なので、人とうまくいかなかった場合、相性が悪いっていうより先に自分の方に問題があるなって考えてしまうタイプです。でもというか、だからこそこの相性って問題に関して自分の感覚や実体験を一切当てにしないで、めちゃくちゃ勉強したし今も研究してます。そこでずっと参考にしてきたのが九星学です。九星学で相性を調べるっていうと、星と星との相性の良し悪しみたいな考え方になりがちですが、僕はそれを全否定しています。星と星との相性はないという意見を20年以上前から終始一貫ご提案し続けてます。人と人との間に相性はある、でもそれは九星で決まるものではない。血液型や星座でも決まらない。もしもそれを決めようとする人がいるならば、それはあまりにも例外の多すぎる精度の低い鑑定である。これが僕の意見です。たまに当たることもあるかもしれないけど、ほとんど当たんないから、それってもうあんま意味のない鑑定じゃないかなって思ってます。例外が多すぎるんですよね。じゃあ僕はどうしてるかっていうと、九星学の考え方をベースにして人とどう向き合っていくのが合理的かつ健康的かをかれこれもう30年くらい考え続けてます。ところで、一般的に相性の話になると、相性がいい悪い、この二択で判断しようとしがちでしょう。しかも相性がいい人とは一生相性がいい、相性が悪い人 に対しては何してもずっと相性が悪い。そういう割とスパッと紋切り型の潔い判断が多い気がするんです。で、相性が良いの基準がほとんどの場合自分と似ている、価値観が合う、話が通じる、共通言語を持ってる、要するに一致していることを基地とすることが多いような気がしてます。そうじゃないものもあるとは思うんですが、一般的には相性がいいって共通項がいっぱいっていう感覚、逆に自分とは異なる、自分とは異質な性質の不一致を強だって考えることが多い気がします。好みが合わない、考え方が全然違う、だから相性が悪い、いわゆる水と油の関係みたいな表現するじゃないですか。異なるものは相性が悪いっていう考え方です。でも多くの人があまりに当たり前すぎて見落としていることってそこにはありまして、自分と全く同じ人間はこの世界に一人もいない、この事実をすっ飛ばしてるんですよね。自分と同じ人はいない、指紋だけじゃなくて声紋や瞳だけじゃなくて、もうあらゆる点において自分と同じ人はいない、これはこの世界の大前提です。にもかかわらず無意識無自覚な期待感で自分と同じであってほしい、自分と同じである人が相性のいい人、自分と違う人は相性がある人って相手を見てしまうから、この感覚が相性の良し悪しを気にする原因になるんじゃないかなって僕は想像してます。同じであることが基地で違うことが強だとするならば、同じを探したいじゃないですか。でも僕に言わせてみれば、言わせてもらえば、この世界に同じ人は ただの一人もいないんだから、探してもいないんですよね。なんで完全一致を望むほどにその期待は必ず裏切られることになる。だって同じ人はいないから。で、最終的には同じでないことを理由にして相性が悪いって結論になってしまいがちです。というか、うまくいってない人間関係のことを全て相性のせいにしちゃうっていう構造が出来上がります。で、この世界には存在しない相性のいい人イコール自分と同じ人、これを探し続けることになっちゃうんです。いないのに。それってどちらもだいぶ残念だし疲れます。九星学を根拠にした場合、相性の基本は完全一致じゃなくて部分一致です。そして相性の良し悪しは適材適所で決まるものだし臨機応変です。例えば一緒に遊ぶのは楽しいけど仕事になると噛み合わないっていう相手います。逆に仕事のパートナーとしては抜群なのに、休日趣味の価値観、暮らしのフィーリングが全く合わなくて気まずい、そういう相手もいて当然です。恋愛の時はうまくいってたのに結婚したら関係が変わってしまった、そういう話身近でも聞いたことあるんじゃないでしょうか。相性の良し悪しって役割分担と状況、この組み合わせによって変動するんですよね。仕事でしっくりくる相手は旅をしても一緒にお料理作っても何やってもうまくいくっていうことにはならないんです。だから適材適所であり臨機応変です。合うところと合わないところ、合う時と合わない時、 それらの組み合わせで総合的に検討する必要があります。そこを無視して組み合わせの悪い役割や場面だけを取り上げて相性が悪いって決めつけるのは危険です。危険というかもったいないです。せっかくの縁なのに。どうしても評価判断が必要なら、ある部分では合っているけれど別の部分では合ってない、こう考えていくのがより正確です。相性が悪い状態とは、完全一致を期待してしまっている、自分とは異なる相手に対して完全一致を期待しちゃう、これが相性が悪い状態。それに対して相性が良い状態とは、部分一致であり状況一致です。もしも今隣の人に対して相性が悪いって感じてるとしたら、それはその相手に対していつでもどんな場面でもずっと常に一致してほしいと期待しているからそうなっちゃいます。このことを知ってるかどうかで随分気持ちが変わってきます。この人とは合わないで関係を終わらせる前に、合わない部分で関わっていないか、合わない状況で関わってないか、この視点を持てると縁の見え方が少し変わってきます。職場では合わないけど趣味の好みが似ているとか、価値観は全然違うんだけどピンチの時には的確な意見をくれるとか、そういう一部の重なりが縁をつなぐのりしろになることはあります。有機暦ではこの部分一致や状況一致を探すために九星学使います。繰り返しますが、九星学の大前提は違いなんです。自分と同じ人はいないという前提のもとで、どれくらい違うのか、どこがどんなふうに違うのか、そしてどこが重なってるのか、これを言語化するためのツールです。生まれ年で決まる本命星、生まれ月で決まる月命星、そこに紐づく傾向性、この3つの九星を使ってどこが違うのか、どこが重なるのか、これを見ていくのが基本的な二式格における相性鑑定です。面白いのは、同じ人は一人としていないっていう視点で見てるんですよ。見てるんですけど、この意地悪な目で探していくと、必ずどっかにね、一部の重なりや共通点を見つけることができるんですよ。 100% 自分と同じ人はいないけど、 100% 違う人もいないんです。共通項がどこかしらにあっちゃうんです。重なりを何かしら見つけられちゃうんです。それが人と人との関係をどう生かしていくのかを考えるヒントになってきます。誰かと合わないって感じるとき、それはもしかしたら相手との違いが見えていないのかもしれないです。完全に一致している人を探そうとしていたか、もしくはたまたま不一致な部分で関わってしまってたか、どっちかであることの方が多いです。相性は良いか悪いかの二択じゃないし、また固定不変のものでもないです。役割分担や状況の変化によって変動していくのが相性です。どの部分が重なっていて、どの部分で関わるかっていう組み合わせ次第で決まるものです。そう思えると、この人はダメだじゃなくて、この人とはどう付き合っていくのか、そういう生き方が見えてくるから、縁の幅がだいぶ広がります。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。我らが暦部では2026年6月6日からの新規ご入部受付中です。現在部員は110名様となりました。暦部とは毎月第1第3土曜日の夜9時Zoom で集合する大人の部活動です。すべての配信はアーカイブでご視聴いただくことができます。部活動が終わって 1時間ぐらいすると準備ができるので、もうすぐにアーカイブメール、こちらの URL からご視聴いただけますっていうアーカイブメールをお送りしています。毎回でどんな内容をやるかっていうと、暦部です。暦のことをやります。第1週目は向こう3週間3ヶ月間先までの暦の先読みと書き込みで、第3週の方はプラスアルファの知識を用いた暦の読解、これを知ってるともう少し深く暦を読めるようになるよっていうちょっと専門的なお話をしたりしてます。このペースで月に2回、夜な夜なみんなで集まっています。部費は6ヶ月で3300円。詳細とお申し込み窓口はこの配信の放送内容欄ご確認いただくか、あと暦部でネット検索していただいても窓口見つけられます。その際、暦はひらがな、部活動の部は漢字です。お申し込みお待ちしています。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。